ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月22日、安倍総理大臣は総理大臣公邸で会見を行い、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。
日米電話首脳会談を行い、トランプ大統領と北朝鮮情勢について話をいたしました。歴史的な米朝首脳会談から2ヶ月が経過をしましたが、最新の情勢分析を行い、そして同時に今後の北朝鮮に対する方針について綿密な打ち合わせを行いました。そしてまた拉致問題についても改めて日本の拉致問題に対する取り組みについて説明をし、今後の協力をについてトランプ大統領に改めて依頼をし、そしてトランプ大統領もしっかりと日本の考え方に沿って協力をしていくという話がありました。朝鮮半島の完全な非核化を実現するとの方針においては日米は完全に一致をしております。こうした日米の取り組み、そしてさらには韓国、ロシア、中国との協力を進めていくことによってですね、核問題、そしてミサイル問題、何よりも重要な拉致問題の解決に向けて全力で取り組んでいきたいと思います。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
先週末、アメリカの専門家が、東京にやってまいりまして、北朝鮮の核問題について、いろいろ議論をする機会がありました。まず議論になりましたのは、トランプ政権の対北朝鮮政策というものは一貫性があるのか、それとも一貫性がないのかという、そういう問題についてという議論をいたしましたが、アメリカの専門家の見方ということになりますと、トランプ政権の中には、いわば2つの考え方、グループがあるんだと。一つは外交を通じて北朝鮮の核問題を解決しようとする、非核化を実現しようという、 まあ、そういうグループであって、まあ、これは現在、ポンペオ国務長官が主導している、まあ、考え方ということになりますが、まあ、しかしもう一つ、政権の中には考え方グループがあると、それはいわば原理主義者であるということでありまして、まあ、要するに何としても北朝鮮の非核化というものを一挙に実現させたいと考えている、まあ、そういう点で原理主義者だと非常に姿勢が強硬であるということになるわけでありますが、まあ、こういう2つのグループ考え方というものが政権内に存在しているということ、まあ、そのためにですね、まあ、トランプ政権の対北朝鮮政策というのはある時には交渉に力が入る、まあ、しかしある時にはむしろ強硬な姿勢だけになるという、まあ、そういう、まあ、一貫性がないようなことになるのは、まあ、2つの考え方グループが存在しているからだというのが、まあ、いわばアメリカの専門家の人たちの一般的な見方であるということでありました。まあ、8月末にポンペオ国務長官は北朝鮮を訪問するということを、まあ、発表までしたわけですが、まあ、その直後8月24日にトランプ大統領がポンペオ訪朝の中止というものをこう指示したということがありましたが、まあ、こういうポンペオ訪朝が突然中止になるというところに、やはり政権内に2つの意見があるということが、まあ、象徴的に現れているというのが、まあ、アメリカの専門家の人たちの評価と言っていいかと思います。今回トランプ大統領がポンペオ訪朝を中止するという、まあ、その一つの理由は北朝鮮の非核化が進んでないということであるわけですが、しかしそれよりもやはり主たる理由というのは中国の姿勢に問題があったため、まあ、今回のポンペオ訪朝というものは中止されたというのが、これはアメリカの専門家の人たちの見方であるといいかと思います。まあ、実際今年の3月以降、中国は北朝鮮との関係というものを大きく大幅に改善をいたしました。まあ、そういう中で中国は北朝鮮に対してですね、非核化よりもまず朝鮮半島の平和体制構築に力を入れるべきだと、まあ、そういう圧力を中国が北朝鮮にかけているとアメリカでは、まあ、見ている人たちが多いということでありまして、まあ、具体的にはまず朝鮮戦争の終戦宣言というものを採択すべきだと、それは北朝鮮が非核化に向かう前にまずは終戦宣言から始めるべきだという、まあ、そういう圧力を北朝鮮に対して中国はかけている、まあ、そしてその当然のことながら終戦宣言には中国も参加する、まあ、そういう中で中国の存在感というものをより示そうとしていると、まあ、そういう形で中国が問題を作っているんだというふうに、アメリカの専門家の人たちは見ているようでありまして、まあ、それに比べればまだ北朝鮮の姿勢には柔軟なところもあるかもしれない、むしろ中国の姿勢が強硬なんだという、まあ、そういう評価をアメリカでは下している人たちが多いようであります。まあ、また中国は今明らかに核問題、まあ、朝鮮半島の核問題と米中間、アメリカと中国との間の貿易問題を連結させようとしていると、まあ、それが今の中国の姿勢で問題だと、まあ、批判的に見る人たちが多いということでありますが、それは、アメリカが貿易問題で譲歩するんであれば、まあ、中国もこの北朝鮮の核問題についてですね、 終戦宣言を前提条件にしろというようなことはやめると、まあ、そういう可能性もある。でしかしアメリカが貿易問題で譲歩しない限り、朝鮮半島の非核化問題についてはまず平和、そして後で非核化という、まあ、そういう姿勢を取り続ける、そして、北朝鮮に対してそういう姿勢を、まあ、強要しているという、まあ、中国にそういう点で問題が非常にあるんだというのが今アメリカの専門家の中では非常に多い見方であるということのようでありますが、まあ、中国はいわば北朝鮮の核問題を米中貿易問題のカードとして、外交カードとして使っていると、まあ、そういう批判というものが今アメリカには多いということのようであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は8月12日に名古屋で行われたふるさとの風潮風共同公開収録の歌唱コンサートで歌われた一曲、人気の女性歌手さやさんによる拉致問題をテーマにした楽曲、ウェイトアホワイル、その日を信じてをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。さやさんのウェイトアホワイル、その日を信じてをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致問題の早期解決を訴える街頭署名活動で得られた6076筆の署名を政府に提出するため、大阪府から内閣官房拉致問題対策本部事務局を訪れた大阪府議会議員などからのメッセージです。まず今年7月に大阪で設立された北朝鮮拉致問題の解決を促進する大阪地方議員連絡会会長の吉田俊孝大阪府議会議員からのメッセージを聞きください。
私は、拉致被害者を救出する、大阪府議会の地方議員の会のですね、会長をしております大阪府議会議員の吉田俊孝でございます。皆さんお元気ですか。全府民の願いですが、人権侵害の最大の問題でもあり国家主権侵害の最大の問題であるこの拉致被害者を救出するということで、私どもは心一つにして、大阪府下の地方議員が300名、弱、加盟をいただいてですね、7月1日に結成をいたしましたが、何としても私どもが今できることはすべてやり遂げて、一日も早くですね、皆さん方が、この日本の国に帰っていただくことを最大の願いとして、やれることはみんな、しっかりとやってまいります。全力を尽くしたいと思いますので、どうかお元気で、とにかく気をしっかりとしていただいてですね、家族の方々も皆さんお待ちですから、私どももしっかりと家族の一員として、全力を尽くして皆さんを、帰ってくるまで最大の努力をしてまいりたいと思いますので、お元気で皆さんも健康に留意して、頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしく。
続いて、北朝鮮による拉致被害者の救出のために活動する大阪の市民団体、大阪ブルーリボンの会代表の中林守さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮にいらっしゃる日本人の拉致をされた日本人の皆様、私は大阪で、拉致被害者の皆さんの救出を一日も早く達成するために15年前から活動しております中林守と申します。大阪では原忠明さん、尾上美子野さん、福山千秋さん、上村留美さんはじめ、大阪出身の皆様が他にもいらっしゃると思います。そのご家族とも一緒にこれまで、活動をさせていただいております。北朝鮮は本当に、北朝鮮で生きていくということは本当に大変なことだと思っております。しかも祖国の皆さんに、ご家族の皆さんに手紙一本、電話一本、状況を伝えることもできないという本当に過酷な環境にいらっしゃることに私たちも心を痛めておるわけでございます。先日も福山千秋さんのお母さんの晴美さんと一緒に大阪市の人権協議会の皆さんの人権委員の皆さんの前でお話をしてまいりました。福山晴美さんのお話、本当に娘を思うお話を聞かれた人権委員の皆さんは本当に涙を流して聞いておられるのを私そばで見ておりました。そして少しずつですけれども、大阪府中に大阪府の皆さんに一人でも多く皆さんのことを知っていただくために活動しておりますし、今後も仲間と一緒に頑張っていきたいと思います。どうか皆さん、もう少しで日本政府が必ず救出に向かってくれると信じておりますので、それまでお元気で、お体を大切にして、その日本に帰る日が来ることを心待ちにして、お待ちいただきたいというふうに思っております。私たちも皆さんのお顔を見るのを楽しみに頑張ってまいります。ありがとうございます。お元気で。
すべての拉致被害者の皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。今回メッセージをいただいた吉田大阪府議や大阪ブルーリボンの会の中林代表は、地元大阪で皆さんの一日も早い帰国を願い、それぞれの立場で拉致問題の早期解決に向けた活動を精力的に行っています。このように皆さんのご家族だけでなく、多くの日本国民が皆さん全員の一日も早い帰国を心から願っています。今週のふるさとの声は、吉田大阪府議、大阪ブルーリボンの会代表中林さんからの励ましのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。